三原市議会員だより、あなたと議会を結ぶ三原市議会員だより、令和元年2019年11月1日、ボリューム58、三原市社会福祉協議会政策。もしあなたと議会を結ぶ三原市議会員だより、令和元年2019年11月1日、ボリューム58、写真、仏通寺朝のサム、撮影者、老人大学写真教室、聖政健一さん。朝の庭掃除のお勤めをしている人の姿が山門から見えました。写真終わり。三原市議会ホームページ http://www.city.mihara.himashima.jp/site/gikai/。 表紙終わり。目次。今後の目次。主な内容。市民と議会をつなぐ意見交換会、2ページ。9月定例会の概要、補正予算等、3ページ。市政を問う一般質問、4ページから10ページ。議員全員協議会の概要、10ページから11ページ。委員会報告、12ページから13ページ。議決結果、14ページ。12月定例会のお知らせ、15ページ。我が町に望む夢、16ページ。目次終わり。市民と議会を結ぶ意見交換会。今回の意見交換会は、常任委員会ごとにテーマを決め、テーマに関わる活動を行っている団体の皆さんと意見交換を行います。どなたでも関心のあるテーマの意見交換会にぜひご来場ください。開催場所、議事堂第一委員会室、第二委員会室、市役所7階。中心市街地を活用した三原の観光戦略。三原の中心部への観光客増加の方策について。11月20日水曜日、18時から20時。参加団体、商工会議所、商栄会、観光協会、青年会議所、市内旅行会社、経済建設委員会、委員長、宮垣秀政、副委員長、高原真一、
委員、
田中博樹、岡富雄、高木武子、加村博、梅本秀明、文野辰巳。市民と議会で考えよう。伝える、伝わる、市の情報。11月22日金曜日、13時30分から15時30分。参加団体、町内会、民生児童委員、老人クラブ、女性会、社協、総務財務委員会。委員長、正平智春、副委員長、萩由美子、
委員、
正田洋一、安藤志穂、徳重正時、伊藤克也、中重信夫、七川義明。地域公共交通について、交通弱者の対策について。11月23日土曜日、10時から12時。参加団体、町内会、自治会、各種団体、民生児童委員、厚生文教委員会、委員長、杉谷達治、
副委員長、木村久人、委員、
小玉慶三、亀山博道、新本明、末則明、岡本淳章、寺田元子。子育て、子育ち。三原で豊かな子供時代を過ごすには。11月23日土曜日、14時から16時、参加団体、PTA 連合会、保育所保護者会、幼稚園保護者会、民生児童委員、厚生文教委員会、委員長杉谷達治、
副委員長木村久人、委員
小玉慶三、亀山博道、新本明、末則明、岡本淳章、寺田元子。本年9月定例会の概要。9月議会は令和元年9月3日から9月19日までの17日間で開催されました。今定例会では7億1801万円の一般会計補正予算第3号案ほか22議案を審議し、それぞれ可決しました。補正予算特別委員会、概要と質疑の抜粋。主なものはペアシティ三原西館を再編改修するために追加で必要になった事業費に加え、施設の長寿命化を図るために空調設備などの更新を行う必要があることから、2億400万円を増額し、債務負担行為を3億600万円増額するもの。町内会等からの防犯カメラ設置費補助に対する申請件数が見込みを上回るため、防犯カメラ10台分の300万円を増額するもの。昨年の7月豪雨災害の被災者の生活再建を促進するため、恒久的な住居として市営住宅への正式入居にかかる募集を行うことから990万円を増額するもの。文化財団の設立に必要な経費として560万円を増額するもの等です。ペアシティ三原西館再編改修について。問い、再編にかかる事業費が当初の予算額から大幅な増額となった理由は。答え、当初予算では改修を令和2年7月の新図書館のオープンに合わせ、できるだけ既存の設備等を活用し、事業費を縮減するため過去の工事単価を参考にしながら概算金額を計上したが、関係団体等との意見調整や法令の基準に適合する設計を進める中で、設備の新設や新たな改修が必要になった。また、この度の公共施設の集約・複合化に合わせて、施設の長寿命化を行うことで、財源的に有利な記載を活用できることから、これを活用し、空調設備等の更新などを行うため、増額となった。 問い、長寿命化に活用する公共施設等適正管理推進事業債よりも交付税措置の有利な合併特例債を活用しない理由は何か。答え、合併特例債は今後道路改良工事など他に交付税措置が見込めない事業に活用する方針で、ペアシティ三原西間の長寿命化には総合的な視点から交付税措置のある公共施設等適正管理推進事業債の活用が財政的に有利であると判断したものである。多くの委員がこの度の事業費の追加計上について当初の計画からの大幅な増額にもかかわらず、議会に対して事前の情報提供や説明が尽くされなかった点について指摘した。この点については、市長から事前の情報提供や説明が十分でなかったことについて反省するとともに、今後は善処に努めたい。一方で中心市街地活性化は市にとって重要な事業であるため、本事業の推進にご理解とご協力をいただきたいとの答弁があった。文化財団設立について、問い、教育費の文化協会等支援事業費について、文化財団を設立し、財団が指定管理者となるメリットは、答え、これまでの指定管理業務では、指定期間終了後に、継続して指定管理者に指定されない可能性があることから、人材の長期雇用や育成などが経営上の課題となっていた。財団を設立し、財団が継続して指定管理者となることで、安定的な雇用の確保や専門的な人材の育成ができ、長期のビジョンを見据えた文化振興が可能となる。問い、文化財団にはまちづくりや地域の活性化などへの貢献を期待しているが、財団の経営について法人として採算性は確保できるのか。答え、財団の収入はポポロの指定管理料に加え、他団体が行う補助事業や一般企業からの協賛金などが想定されている。財団は2年連続で赤字を継続した場合には、法律により法人認可が取り消されることとなるので、当初から慎重な運営を行っていきたい。リージョンプラザの外壁修繕について。問い、教育費の施設維持管理費について、リージョンプラザ外壁の修繕を行うことになったのは、どういった経緯によるものか。答え、目視による点検で、外壁のタイルに浮きが生じていることが確認され、業者による機器を使った検査を行ったところ、修繕が必要であることが判明した。タイルに浮きが見られる外壁は、リージョンプラザの屋外広場に面し、多くの市民が通る場所であることから、緊急的に修繕を行うこととした。討論。ペアシティ三原西間を再編改修するための補正予算が、当初予算を大きく上回る額で計上されていることについて、本事業は移転される児童館の利用者や老人大学の学生などの関係者からの意見を十分に汲んでいるとは思えないこと、また本事業に要する財源を他の事業に充てることでより有効活用できるものと考えることから反対であるとの意思表明があった。採決。議第18号については賛成多数。議第19号、議第20号、 議第21号については、全員一致で原案通り可決した。令和元年第4回定例会、一般質問。市政を問う。定例会では9月5日6日に一般質問が行われ、12人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は三原市ホームページで閲覧できますのでご覧ください。公開までには議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス http://www.city.mihara.hirosima.jp から市議会から会議録検索または市議会から映像ライブラリー。榊武子議員。市は言語条例の制定について。問い、条例制定のための具体的取り組みや条例制定による効果などの把握、研究の進捗、条例について問う。答え、市は言語条例は聴覚に障害のある方の意思疎通手段の確保等に関する施策を推進し、手話を使って共生する地域社会の実現を目指すもので、講演会への参加や電話での聞き取り等、条例を制定した自治体の取り組みや効果について情報収集し研究をしている。条例によってその基本理念を謳い、手話を利用しやすい環境整備を促進し、ろう者の自立と社会参加を進める施策などにおける市の責務、市民及び事業者の役割など必要な事項を定め、様々な分野において手話の理解と普及を進めていくものである。条例に基づく啓発において、手話に対する周知が市民に図られ理解が促進されるという点で効果の一つと捉えている。現時点で条例制定に向けて本市としての取り組みに大きな進展はないが、関係団体等とともに進めることが重要であると考えているので、関係団体等と情報を共有し、市は言語条例について密に連携を図っていく。合わせて現在実施している市は通訳者の設置事業及び派遣事業を継続して実施するなど、聴覚に障害のある方のコミュニケーション支援に努めていく。市は言語の市民への啓発チラシが掲載してあります。地域コミュニティ交通とタクシー利用者への支援の取り組みについて。問い、デマンド型の地域コミュニティ交通の拡充と未導入地域への導入について問う。答え、地域の現状や課題を一番認識している地域住民組織が主体的に導入を検討し、運営することが必要不可欠である。導入方法や流れを示した三原市地域コミュニティ交通導入の手引きをホームページ、回覧、地域の会合などで周知を図り、導入を支援、促進していく。問い、民間タクシー利用者への支援制度の新設について問う。答え、県内の た市町で運賃助成をしているところもあるが、対象者が様々で財源も課題となるため、情報収集するなど研究を進める。上田陽一議員、危険なブロック塀対策について。問い、昨年の大阪北部地震以降、危険な倒壊ブロック塀の対策が求められている。また地域で地震を想定した防災訓練を行えば、地震の際ブロック塀は危険な工作物、避難の障害になる等の問題が指摘されている。現在本市及び広島県ではホームページで注意喚起を行っているが、助成制度はない。先日東京都葛飾区に行政視察に行ったが、東京都はほぼ全自治体で助成制度を創設している。本市として助成制度の創設を求める。答え、ブロック塀の倒壊は過去の地震でも繰り返し問題になっており、対応の必要性を認識している。県内でもブロック塀の助成する制度を設けている市もあり、先進事例を情報収集し、制度創設について検討する。倒壊危険空き家対策について。問い、本市の倒壊危険空き家の除却の件数は順調に進捗をしているが、直ちに倒壊危険な空き家の除却は進んでいない。空き家等に関する特別措置法の運用には慎重を期すべきであるが、特に危険な事例においては命令ない執行の考え方を整理しておかなくてはならない。その考え方について聞く。答え、平成30年度までに164件の判定を行い、70件の特定空き家を認定し、このうち所有権を確認できた58件に適正管理を助言指導した結果、16件が解体撤去された。空き家特措法では所有者が適正管理義務を負うと規定されている。市は助言指導を行い、改善されない場合は固定資産税の減免措置の取り消しとなる勧告、それでも改善されない場合は命令行政代執行を実施することになる。所有者の不利益や財産権に関する措置は周辺への悪影響の程度と切迫性を勘案して総合的に判断する。またこの際は市長ほか地域住民、市議会議員、法務、不動産、建築、福祉、文化に関する学識経験者で構成する空き家等対策協議会の意見を聞き、適切な判断をする。中弘樹議員、有給公共施設の利活用促進について。問い、市所有の廃校となった旧校舎と体育館はいくつあるのか。答え、元小学校は17施設あり、校舎は17棟、体育館は16棟ある。問い、それらの年間の維持管理費はいくらか。答え、管理委託料等の合計経費は約5390万円になる。問い、元詐欺島青年の家、旧須上小学校の売却に関する一般競争入札の公募状況は。答え、8月末に入札参加申し込みを受け付けたが、参加申し込みはなかった。問い、廃校が数多く発生している中、民間や NPO 等による廃校の利活用を促進するため、優遇条件を盛り込んだ 遊休公共施設の利活用促進条例を制定し、中山間地域の活性化推進を図ってはどうか。答え、過疎化が進む中山間地域に残された元小学校の利活用が雇用の機会を創出し、地域の活性化につながるのであれば、市と地域の双方が恩恵を受ける取り組みとなる。制度導入の課題について研究を進め、条例制定も含めて検討をしていく。三原駅の観光活用について、問い、三原城跡周辺整備事業が平成28年度末に完了しているが、事業効果として観光客数の増加等、数値的な改善は見られているのか。答え、観光統計調査において、三原城跡の観光客数は、公園整備前の28年は約2万8000人であったが、整備後の29年は約7万3000人、30年は約4万4000人と、一定の効果は見られている。問い、本市の第二次観光戦略プランは、三原ならではの強みの活用をうたい、歴史・文化活用を推進する計画である。三原駅は、三原城本丸跡を横切る、全国でも例のない駅であるが、観光資源として活用されていない。閉館となった三原歴史館の展示物を利用し、資料館を伴った城郭風でインパクトのある駅に改装できないのか。答え、JR 三原駅は全国的にも例のない観光資源である。三原歴史館の展示物の活用を含めた駅の整備については、JR 西日本と協議を進め、具体的に検討をしていきたい。写真、桜山から見た三原城跡、明治36年、写真終わり。
市政を問う一般質問。
岡富雄議員、農作物等に被害を及ぼす外来種対策について。問い、本年、久井町山中野で、スクミリンゴ貝、ジャンボタニシが放流され、近隣の水田や仏通寺川でも卵や成貝が多数発見されており、関係農家や地域住民は不安な状況にある。農作物等に被害を及ぼす恐れのある、スクミリンゴ貝のこれまでの経緯と対応を問う。答え、6月13日に水田において卵と成貝を発見した。緊急対策として、6月14日と20日で計10カ所に網を設置し、流出防止に努めた。また、地元説明会や注意喚起文書を配布した。駆除については6月22日に、駆除薬を散布したのをはじめに、その後複数回散布し、近隣の水田や仏通寺川に流出しないよう、毎日のように点検と駆除を行ってきたが、7月末に仏通寺川で卵を発見した。地域住民と役割分担して点検と駆除を続けている。しかし、8月末の大雨の後、発生水田に接する水路において、約700個の貝を発見し駆除した。今後の取り組みとして、駆除に向けた対策の周知を図るとともに、発生水田で使用された農機具は他の水田で使用しないことや、刈り取り後はトラクターで起工して土中に潜っている貝を乾季にさらす等、具体的な対策を指導していく。問い、昨年6月と12月議会で質問して、検討すると答弁された飼育や放流を禁止する条例制定の進捗状況について問う。答え、条例制定の進捗状況については、国や県等、 外来種を指定し、規制を行っている自治体に聞き取り等を行った。その中で、スクミリンゴ貝を指定外来種とするなら、市内の水田、河川等でどの場所にどのぐらい生息しているのか等、実態調査の必要がある。現時点では、在来生物や生態系への影響を防止、軽減するため、調査、防除を推進するとともに、適切な対応方法について、指導、助言を行うこととし、引き続き対応していく。写真。水路に出たスクミリンゴ貝を捕獲し、駆除する地域の人々。写真終わり。亀山博道議員。教育委員会の子ども支援について。問い。子育て支援事業に比べて子ども支援事業が不十分である。どんな事業をしているか。答え。読書推進活動事業。野外活動。郷土学習等の体験活動事業。親善都市交流事業。世代間交流事業などを進めている。問い。時間、空間、仲間を取り戻してやることが子ども支援事業の大部分だ。標準を超えて年間160時間も多い事業を子どもの生活時間として返すべきではないか。答え。授業時数を多く確保することによって学力の定着を図るという考え方から、日々の授業の質の向上を図り、主体的な学びを通して子どもたちの学力を定着させるように視点を変える。問い、空間、仲間をどう確保するか。答え、子どもの安全を確保する環境の整備、安心安全に遊べる場の確保や公園などの整備など、関係各課との連携を深めていく。新庁舎の活用について。問い、1。新庁舎に対する市民の意見や注文が寄せられている状況は？答え。駐車場の他は、おおむね好評である。問い2。大庁舎に8階展望室の案内を名刺サイズでできないか？答え。1階、行政情報モニターでも案内する。問い3。801会議室に入りにくいので、部屋の名を変更できないか。答え、801号室前に遠慮せず入れるような案内をする。問い4、景色の案内板を設置できないか。答え、案内板を設置する。問い5、因島大橋の橋脚の間から日の出がある期間は、8階を早朝開放できないか。答え、不特定多数の方の出入りは難しいが、イベント利用なら可能。問い6、普及促進と番組の視聴を目的に、FM 告知端末ラジオが設置され、FM 三原の番組が常時放送されているが、もっと注目され分かるようにできないか。答え、見栄えを良くし、告知端末の申し込み書を合わせて設置する。問い7、これからも市民から寄せられる意見に柔軟に対応してほしい。答え、庁舎駐車場完成後には会議室の一般貸し出しなど柔軟に対応していく。写真、新庁舎8階からの眺め。9月6日9時30分。写真終わり。寺田元子議員。児童館構想を作り、適地へ児童館建設を。問い、児童館については20年代の課題だ。この度、ペアシティ西館2階への整備案が示されたが、子どもたちに最善のものを与えるとの児童憲章の理念は見られず、利用者の声を十分聞いていないのではないか。答え、児童館のペアシティ三原西館への移転については、公共施設マネジメント、にぎわい創出、コンパクトシティ形成や市内各地からのアクセスの良さの観点から、中学生・高校生の居場所として、 中心市街地内に立地することが最適だと考える。問い、保護者の声では、現在のサンシープラザが利用しにくく、駐車料金も負担感がある、など出されている。児童館は公園との併設や、無料の平面駐車が可能な適地へ再興すべきではないか。答え、サンシープラザは駐車場の課題があるが、新たに東館跡地にも駐車場が整備され、充実すると考えている。幼児教育無償化で、浮いた財源で服飾費無料化を。問い、幼児教育無償化で3歳から5歳の保育園児や幼稚園児の保育料は無償となるが、昼食の服飾材料費は月額で4500円の保護者負担となる。本市にとっては、これまで独自に行ってきた保育料負担が減少する。この浮いた財源を使って、服飾費を本市独自に無料化し、子育て世代の負担軽減を実施してはどうか。答え、今年度の半年間で約4000万円の国庫補助が受けられる。来年度以降は年間約3700万円となる見込みだ。一方で服飾費を全額助成するには約5500万円の財源が必要になる。家庭で保育されている子どもや幼稚園に弁当持参の子どもの食事代は保護者負担になっており、公平性から見て課題があるため、服飾費の無償化は考えていない。問い、無償化で市の財源が浮くことは明らかになった。この財源を有効活用すれば、本市独自の子育て支援ができるのではないか。答え、市立保育所や認定こども園への独自の助成を引き続き実施し、子育て支援につなげたい。その他の質問事項。危険なブロック塀撤去への補助制度を。杉谷達治議員。地域公共交通施策について。問い。1. 公共交通は不特定多数から交通弱者の特定少数を対象へ施策を転換するべきでは。答え。現在、市内6地域で地域コミュニティ交通を運行しているが、その利用者の9割以上が高齢者や障害者の交通弱者であり、重要な移動手段となっている。今後も地域コミュニティ交通の導入などにより、交通空白、交通不便地域の解消に努め、交通弱者の移動手段を確保していく。問い2。中山間地域と市街化地域、それぞれ実情に応じた地域コミュニティ交通事業を行うべきでは。答え、地域住民が主体となって取り組むことで、その地域の実情に即した地域コミュニティ交通の導入、運行が可能となると考えている。問い3。交通弱者対策として、移動販売事業者に対する補助事業の取り組みはできないのか。答え、引き続き事業者からの聞き取りや、先進自治体の事例も参考に、町内関係課で連携を図り研究していく。問い4。交通弱者に対するタクシー代補助事業の取り組みはできないのか。答え、支援制度に伴う財源の確保が課題であり、他の市町の支援事例を情報収集し研究していく。熊対策について。問い、過去5年間の熊の目撃情報はどうであったか。今後、住民の不安感を取り除き、安全で安心して住める環境を保つ対策はあるのか。答え、平成27年度2件、28年度7件。29年度12件、30年度16件、31年度8月末5件である。熊の出没や目撃情報を受けたときは、県や捕獲班と緊密な連携を図りながら、速やかに周辺地域に向けた現地調査や情報発信を行い、今後、集落に出没させない対策の強化に努めていく。写真。 熊を捕獲するための檻。平成30年度購入。写真終わり。児玉圭三議員。公共施設における利便性の向上について。問い。公民館、コミュニティセンターのトイレの洋式と和式との対比は約1対3で和式が根強く残っている。今後の洋式化に向けての取り組みはどうか。答え。トイレの洋式化については、平成21年度の国の緊急経済対策に伴う地域活性化経済危機対策臨時交付金を活用し、洋式化されていなかった施設を中心に行い、整備前 38% であった洋式化率を 62% に引き上げてきた。今後は利用状況や施設の構造、老朽化の状況を確認しながら対応を検討する。問い。全体で見れば洋式化が進んでいるかのように見える数値であるが、施設ごとに見れば 100% 洋式化されている施設もある。その反面、62% というのは平均値であって、和式も根強く残っており、男性用トイレにおいては和式オンリーの施設もある。市民の声は、地域別の不平等感をなくし、利便性の高い施設の整備を望んでいるがどうか。答え。平均の洋式化率は 60% を超えているが、男性用トイレでは洋式化率が低いなど、男女別トイレで偏りがある。今後、男性用、女性用に区別されている施設のうち、洋式トイレの使用に課題がある施設については、早急に対応していく。平成30年7月豪雨災害以降の防災減災への取り組みについて、問い、本年6月3日、福山市において、市民、企業、行政が力を合わせた芦田川の維持管理に貢献する取り組みとして、みんなで芦田川の木を切ろう会の活動が行われた。昨年の西日本豪雨で、川の中洲の樹木が水の流れを妨げ、被害を拡大させた可能性があることから行われたものである。本市においても取り組めないか。答え。7月豪雨災害を踏まえた今後の水害、土砂災害対策のあり方検討結果を受け、河川激甚災害対策特別緊急事業として5年間で工事を実施する。提案された取り組みについては、市民等の防災意識の維持や向上の観点からも重要であり、有効な手段である。県と協議を進めながら、福山市など、他都市の事例も踏まえ検討していく。写真、洋式化を待つ和式トイレ。写真終わり。小村博史議員、水道事業の方向性は。問い、水道施設の浄水場及び排水池と管路の老朽度や耐震性能の状況と今後の更新の取り組みを問う。答え、浄水場が7箇所、排水池が66箇所あり、耐震化率は容量ベースで浄水場が 74.7%、排水池が 69.2% である。管路延長は総延長 922km で、更新に伴い耐震化できた管路の延長は 280km で、耐震化率は 30.4% である。施設更新、管路更新は平成30年度から毎年13億円を継続して10カ年間投資する。問い、区域、大和地域の拡張整備事業は66億6700万円投資したが、進捗状況及び一般家庭の加入率と今後の整備計画の見通しを問う。答え、区域地域は対象戸数240戸のうち加入戸数32戸で、15口が公共施設、一般家庭は17戸で、加入率は約 7% である。大和地域は対象戸数250戸のうち加入戸数26戸で、 9口が公共施設、8口が工業団地、一般家庭は9戸で、加入率は約 4% である。今後、積極的な拡張整備は行わず、整備が完了している地域の加入促進に努める。問い、水道事業は、施設の更新時期となり、人口減少に伴い、水道料金の減少など、財政環境は悪化が見込まれる。今後、広域的に連携し、水道施設の最適化、水道水の安全確保や、技術者の育成などの本市の取り組みを問う。答え、水道事業の経営、運営基盤の強化が不可欠で、県内21市町で構成する広島県水道広域連携協議会を30年4月に設置し、本市も参画し、再編整備及び危機管理対策等について協議を進めている。図、航空排水地から専用送水管を通り、沼田東基幹排水地と中野町基幹排水地で観測ろ過された水、伏流水を取水した沼田川長谷水源地の水と漂流水を取水した県工業用水は、西の浄水場を経て各家庭などに送られていく浄水道の仕組みを示した図が表記してあります。宮垣秀政議員、地域コミュニティ交通について。問い、地域コミュニティ交通はどこの地域でどのように利用されているか、また市の補助金額について問う。答え、市内では6地域でコミュニティ交通が運行し、利用者の多くは高齢者で、主な目的地は地域内の病院やスーパー、駅などである。本郷、大和、西崎、八幡はデマンド乗り合いタクシー運行。平成30年度補助金額は2739万2000円。杭、佐木はコミュニティバス773万2000円である。問い、高齢者の運転免許返納に伴う公共交通手段の確保について本市の対策を問う。答え、免許返納後に公安委員会発行の運転経歴証明書提示で、市内のタクシー会社が利用料金の1割を割引する制度がある。また、免許返納の有無にかかわらず、70歳以上の方には、敬老優待乗車証の制度もある。問い、運転免許の自主返納者数や、敬老優待乗車証の利用状況について問う。答え、市内で免許自主返納の高齢者は29年275人、30年299人。敬老優待乗車の利用状況は29年度1日平均は470名、30年度410名である。問い、利用者ニーズ把握のアンケート調査と、次期地域公共交通網計画の策定スケジュールを問う。答え、アンケートは外出目的や手段、路線バス、JR 等の利用状況、公共交通の課題、地域の現状や課題など尋ねる内容である。アンケート集計を本年10月末までに行い、来年3月に計画策定予定としている。問い、市内の6地域以外にも交通不便地域があり、交通弱者は大変困っている。デマンド型乗り合いタクシーの他地域への導入を推進すべきではないか。答え、高齢化が急速に進む中、自宅近くから目的地までをドアツードアで移動できるデマンド型乗り合いタクシーの役割が今後高まると予想しており、本市としても住民の移動手段を確保するため、地域コミュニティ交通の導入を支援促進していきたいと考えている。写真、本郷ふれあいタクシー。写真終わり。正平智春議員、LGBT の人々の人権の確立を。問い、児童生徒が 学校の制服について違和感を持ち、カミングアウトしたときどう支えるか。違和感を持つ児童・生徒のトイレの利用をどのように対処しているか。また、体育の授業はどのように対処しているか。LGBT についての教職員の研修をどのように進めてきたか。同性パートナーシップ証明書の発行を行っている自治体があるが、本市でも必要なのではないか。答え。文部科学省が教職員向けの参考資料で、性同一性障害や性的指向、性自認にかかる児童・生徒に対するきめ細かな対応等の実施についてによると、当該児童・生徒への配慮と他の児童・生徒への配慮との均衡を取りながら進めることが重要であるとされている。制服は自認する性別の制服や体操服の着用。トイレは学校の施設状況に応じて職員トイレや多目的トイレの利用など、体育については別メニューの設定や、行為は保健室を利用するなどの対応が考えられる。また、当該児童・生徒だけでなく、すべての児童・生徒に発達段階に応じて個々の多様性、価値観があることを理解し、尊重するよう指導している。研修は、校長会・園長会において、文科省や県教委の資料を活用し、理解やきめ細やかな対応について周知するとともに、大学教授を招聘し、養護教諭や管理職を対象とした研修会を実施した。パートナーシップ制度については、条例の整備も含めて先進地の情報の収集・研究をしていく。人権三法の条例化を。問い。障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、ブラック差別解消法について本市でも条例化し、実効あるものにすべきではないか。答え。人権三法に限らず、今後も様々な人権侵害について対応するため、他都市の状況を調査して、条例の必要性について研究をしていきたい。
姿勢を問う。安藤志穂議員。気候非常事態宣言について。問い。気象災害が世界中でたびたび起きており、気候変動を引き起こす温室効果ガスの排出を減らし、ゼロにする対策が必要である。本市が示している目標に対し、現状はどうか。答え。本市公共施設の二酸化炭素排出量は、平成30年度5799トンで、平成31年度の目標値6394トンより595トン多く削減できている。平成30年度は防犯灯を LED に変えたことで、年間183トンの二酸化炭素を削減できた。問い、事業者や市民が二酸化炭素排出量を減らすために、市として行っている啓発や補助制度は効果が現れているか。答え、第二次環境基本計画の策定にあたり、事業者に向けてアンケートを行い、無料省エネ診断を知らないとの回答が 77%、診断の実施については 48% が検討してみたいという回答で、今年度事業者に働きかけている。市民に向けては、平成27年度から開始した家庭用燃料電池システム、エネファームの補助事業で65件設置されている。環境基本計画の実践組織である三原市環境会議、各地域会議において、地球温暖化防止の啓発や周知、広島商船高等専門学校との共同研究事業において、小学生を対象とした二酸化炭素削減を考えるエネルギー環境学習を行っている。問い、国際的な合意であるパリ協定の産業革命前からの気温上昇を2度より十分低く保ち、
1.5 度に抑える努力をするという目標達成には、本市の二酸化炭素排出をまだまだ減らす必要がある。気候変動は社会の安定や人権を脅かす脅威であり、気象災害を経験した本市として、気候非常事態宣言を行い、二酸化炭素排出量の削減に向けて、しっかり取り組むべきではないか。答え、情報収集を行う。その他の質問事項。行財政改革について。グラフ、全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト http://www.jccca.org/より出典、地球の気温はこれからどうなるの？ IPCC 第5次評価報告書です。議員全員協議会の概要。市長要請による議員全員協議会が8月6日、20日、9月18日に行われ、質疑応答が行われました。議員全員協議会とは、市から提出された議案を審査する委員会とは違い、市が行政上の重要課題について、議会の意見を聞くための協議会のこと。ペアシティ三原西館、再編改修工事の基本設計、案について。概要、本施設の活用、案について、再編改修工事の基本設計、案の説明があった。1. 配置計画。1階、にぎわいの創出に民間店舗等を誘致。テナントエリアを3区分設定。うち1区に中国労働金庫三原支店が入居予定。2階、児童館の移設は採光、防火等で全体の配置を見直し、850平方メートルを確保。多目的ホールの機能は継続し、大会議室機能を併設する。3階、老人大学を移設、障害学習の機能強化に取り組む。4階、2階のまちづくり活動ルーム機能を移設、貸室機能を強化する。2、スケジュール。6月に基本設計が終了。12月頃から工事に着工。来年7月に駅前東館跡地活用事業と合わせた共用開始を目指す。問い、多目的ホールには舞台はないのか。もともとピアノがあり、小さな演奏会ができたが、これからもできるのか。答え、舞台については整備の見込みはない。可動式のものを用意するか検討したい。今までと同じような演奏会等に使用できるようにしたい。今あるピアノはその場所に置いておき、引き続き利用してもらいたい。問い、名称は新しくした方がいいのではないか。答え、これから検討する。問い、1階の入り口付近の空間は、バス待ち等の利用者が多いが、今後もこの空間の利用は可能か？答え、工事期間中は支障にならないように、また整備後に空床となった場合、どういう使い方ができるか考えていきたい。写真はペアシティ三原西館です。群馬県新宮市との姉妹都市締結について、概要、浅野市入場以来400年にわたる交流の歴史があり、昨年7月豪雨の際、給水車や職員の派遣、復旧ボランティアを受けた。今後、さらなる両市間の友好と親善を深める絆の証として提携する、危機管理の強化等、 協力し合える関係を構築する。問い、神社の建物等の整備・管理をどうするか。答え、行政が直接事業するのは政教分離の面から難しい。商工会議所、観光協会、漁業組合に働きかける。問い、新宮市とはポポロの顕彰碑にある花井拓造氏との関連もあるので、見晴らしとして研究し伝えていくのはどうか。答え、花井拓造氏については本市で弁論大会をやっていた経緯もある。交流の場で触れていくことも考えたい。写真は熊野早玉大社を勘定し建てられた籠野神社です。三原市長期総合計画後期基本計画等の骨子案について。概要、三原市長期総合計画基本構想、平成27年から令和6年度における将来像の実現に向け、令和2年度から5年間の施策の基本方針及び目標等を後期基本計画として策定する。この策定にあたり、本市の人口の現状や今後の推計などを人口ビジョンとして定めることとしているが、国から新たに示されたワークシートによる将来推計人口は、令和42年時点で5年前の推計に比べ125人減少となっている。このような人口の減少傾向を抑制するため、特に重点的に取り組む内容を第2期三原市町人仕事創生総合戦略として今回合わせて策定する。問い、全人口ビジョンに比べさらに下方修正されている、成果につながっていないのでは。総括的政策でなく独自性を持った具体的かつ有効な施策が必要では。今後5年間の取り組み強化が最も重要と考えるが。答え、人口が減ったことについては取り組み方の工夫が必要と考えている。人口減少対策として様々な課題に的確に対応していくため、基本構想や基本計画を定め、その実現に向け取り組んでいるが、独自性を持つ特化した取り組みも必要であると考えている。今後総合戦略を策定する。問い、取り組みとして挑戦的施策が足りないのでは。そのためには人材育成が最も重要である。人材育成に取り組む考えが必要では。働く場づくりとして国でもテレワーク在宅ワークが言われ、近い将来働く場の考えが変わると思うが、市として思考的取り組みをしてはどうか。答え、人材育成については様々な計画に入れてあるが、体系的には課題もある。今後研究相談しながら検討する。働く場については事例も研究しながら手のつけられるところから検討する。新市建設計画の変更について。概要、この計画は合併後の新市建設を総合的・効果的に推進することを目的として、平成16年に策定したもので、過去2回計画変更をした。今回の変更内容は、1、計画期間の5年間延長。2、公共施設マネージメント推進事業の追加。3、財政計画の変更。以上3点について計画変更するものである。問い、今後の財政と事業の見直しをどう考えているのか。答え、今回の財政計画は担当課の要求ベースで作成しており、事業の見直しは予算編成に合わせて行う。また財政計画は毎年度見直し、事業の精査を行う。問い、 前回の計画変更時と比較すると、総事業費が大きく増加している。集計表だけでは要因がわからない。答え。今回5年延長することで、積算する事業期間が長くなり、事業費が増えた。集計表での提示は前回と同様である。一つ一つの事業費が必要なのかは、毎年度精査していく。新庁舎駐車場の運用について、概要。旧庁舎解体後、令和2年4月からの運用を予定している。コインパーキング形式とし、思いやりスペースも含め、計90台分の駐車スペース確保を計画している。用務や手続きのための来庁舎は、認証処理により原則無料、一般利用者は有料とする。問い、支払いにクレジットカードや電子マネーを使えるか。答え、現金支払いが原則だが、受託業者と検討する。問い、周辺の民間駐車場と料金を揃える方がいいのでは。答え、来庁舎優先の視点から、開庁時は周辺駐車場の相場より高めの料金設定を検討している。新庁舎駐車場計画図が掲載されています。新委員会報告。総務財務委員会。9月定例会、付託議案審査。議第22号。三原市会計年度職員の給与等に関する条例制定について、議第23号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について、要旨、臨時非常勤職員について、適正な任用や勤務条件を統一的かつ明確にすることを目的とした地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が来年4月1日に施行されることに伴い、新たに創設される会計年度任用職員の給与等に関して必要な事項を規定するとともに、関係条例の規定を整備しようとするもの。主な質疑の内容。問い、会計年度任用職員の任用期間と、これまで更新時に条件とされていた空白期間の見直しはあるのか。答え、新制度により、会計年度任用職員に移行する臨時的任用職員については、これまで再び任用する際に条件としていた、いわゆる空白期間はなくなる。問い、会計年度任用職員の任期を更新する際の選考方法は？答え、採用及び任期の更新時には、採用数を確保する観点からも、採用及び更新を希望する方の負担にならないような方法を検討したい。議第27号。財産の取得について、要旨、一律学校で使用するノート型パソコン281台を、取得価格2256万4300円で、令和元年12月27日を納期として取得することについて、議会の議決を求めようとするもの。主な質疑の内容。問い、一律学校で使用するノート型パソコンを調達するにあたり、二度の競争入札が不調となり、最低価格を提示した業者と随意契約を結ぶことになっているが、取得価格の妥当性や競争性が確保されているのか。答え、市内15業者を対象とする一般競争入札を行ったことで、競争性は確保されたと考えている。また、 最低価格を提示した業者から見積書を徴収した結果、価格が過去の同案件等を参考に設定する予定価格内に収まったことから、取得価格の妥当性も確保されている。採決。採決の結果、議第22号ほか5件について、全員一致、提案理由を了とし、各案は原案通り可決した。税文教委員会、9月定例会、付託議案審査、議第28号、三原市本郷障害学習センター設置及び管理条例の一部改正について、要旨、豪雨災害により休館となっている本郷公民館の機能を補うため、三原市本郷障害学習センターのギャラリーを3室の研修室に改修し、施設の使用料の整理を行うため、条例を改正するもの。議第31号、三原市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について、要旨、住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、本人からの届け出によって住民票に旧氏、旧氏名を記載することにより、旧氏での印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付を可能にするため、条例を改正するもの。図、旧氏、旧氏名を併記した印鑑証明書のイメージ図です。議第32号、厚生衛生組合の解散について、議第33号、厚生衛生組合の解散に伴う財産処分について、議第34号、厚生衛生組合の解散に伴う事務の承継、並びに、決算の審査及び認定について、要旨、議第32号から議第34号は、いずれも固形燃料化施設であるエコワイズセンターの稼働終了に伴い、厚生衛生組合の解散、財政調整基金の分配、及び財産の処分、並びに世羅町が厚生衛生組合の事務を承継し、決算の審査、及び認定を行うにあたり、世羅町と尾道市と協議することについて、議会の議決を求めるもの。主な質疑の内容。問い、厚生衛生組合の解散に伴い、整理される財産の内容、及び負債の有無は？答え、財産は財政調整基金として、現在1,027,000円の残高、三筆で計 6,250.72 平方メートルの土地、エコワイズセンターが利用される以前に、旧世羅郡の山頂で使用していた焼却施設である美化センターがある。財政調整基金については、最終的な残高を厚生市町が今年度までの負担割合に応じて分配し、土地は世羅町に帰属させ、美化センターは今後世羅町においての活用もしくは処分が検討されることになる。さらに、負債については、エコワイズセンターの建設時に記載し、借り入れを行った経緯はあるが、平成24年度をもって、償還が完了しており、現在は負債はない。採決。採決の結果、議第28号、ほか6件について、全員一致、提案理由を了とし、各案は原案通り可決した。経済建設委員会、9月定例会、付託議案審査、議第35号、三原市下水道事業の設置等に関する条例制定について、要旨、人口3万人以上の市区町村の下水道事業について、平成31年度末までに、公営企業会計へ移行するよう、 国から要請があったことに伴い、本市の下水道事業に公営企業会計を導入するために、地方公営企業法に基づく財務規定等の適用に必要な事項を規定する条例を制定しようとするもの。主な質疑の内容。問い、公営企業会計の移行に伴う今後の下水道使用料の料金体系はどうなるのか。答え、現在策定中の経営戦略において、来年度の料金体系を改定する考えはないが、将来的な可能性を否定するものではない。儀第36号、三原市夢キャリアセンター設置及び管理条例の廃止について。要旨、平成23年に市が独立行政法人雇用能力開発機構から取得し、在職者、求職者等の職業的能力の開発及び向上を目的として運営してきた夢キャリアセンターの機能を廃止するため、当該施設の設置及び管理条例の廃止をしたいとするもの。主な質疑の内容。問い、夢キャリアセンターとしての機能を廃止した後の活用予定は？答え、現在は災害復旧工事を行うために敷地の一部を貸し付けているが、来年広島県主催で開催が予定されているイベント会場の候補地として打診があり、当面は開催に向けた協議を進めたいと考えている。また、市内の団体から譲渡希望の意向も受けているが、現状では譲渡に際してはその利用が公用、公共の目的に限られることから、譲渡希望者の事業内容等を精査するとともに、市が譲渡を受けた際に建物の撤去にかかる費用について、減免措置を受けていることや、鑑定評価による適正な売却価格の設定に配慮するなど、総合的に判断していきたい。採決。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、各案は原案通り可決した。写真は、夢キャリアセンターです。決算特別委員会の概要。決算特別委員会では、平成30年度、三原市水道事業会計利益の処分、及び決算の認定について審査を行い、認定しました。水道事業は、昨年の7月豪雨災害により被災した施設の復旧事業を含んだ決算となっており、給水収益については、水道料金の一律減免、被災者減免を実施したため、約1億円の減収となった。また、老朽化した施設の更新や耐震化に多額の費用を要することに加え、被災した水道施設の復旧・復興費用も要する中、より一層、健全で安定した事業の経営が求められている。決算特別委員会、質疑の抜粋。問い、水道料金の改定による効果は？答え、平成30年7月豪雨災害による水道料金の減免及び水需要の減少等を考慮した上で試算したところ、料金改定に伴う収入は、約5億2000万円、約 25.5% 増加した。問い、豪雨災害が企業経営に及ぼした影響と、さらなる料金改定の可能性は？答え、応急給水活動などの災害対応と、被災施設の復旧工事に要した経費として、約2億8000万円の支出があった。この支出額は、料金収入の約1ヶ月分程度であり、昨年策定した三原市水道事業経営戦略の計画期間10年の中で十分に吸収できると思われることから、現時点では料金改定は考えていない。問い、この度の水道料金の改定によって、 1ヶ月10立方メートルの水量を超えない範囲で使用していた市民の負担が約 1.7 倍に増加している実態がある。料金体系の見直しや低所得者等に対する福祉減免等を行う考えはないか。答え。使用水量が10立方メートルに満たない使用者も多く、水道料金の公平性を保つ観点から、基本水量制を廃止したものであり、改定した料金体系を再び見直す考えはない。また、水道事業は独立採算制で運営している企業であり、特定の市民を対象とした減免を独自に行うことはできないため、低所得者等に対する福祉施策は全庁的な課題として取り組む必要がある。討論、採決、反対討論。当該年度の決算は平均 28.7% という大幅な料金改定を含むものであるが、値上げを回避する対策について検討された経緯はなく、水道料金の値上げによって市民生活が圧迫されていることを理由に、決算認定に反対する。採決。本案は賛成多数をもって可決及び認定した。
令和元年第4回定例会議決結果。全員賛成のもの。議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、議第19号、件名、平成31年度、三原市漁業集落排水事業特別会計補正予算。第1号、議決年月日、9月19日、議決結果、原案可決。議第20号、平成31年度、三原市後期高齢者医療特別会計補正予算。第1号、9月19日、原案可決。議第21号、平成31年度、三原市介護保険特別会計補正予算第2号9月19日原案可決議第22号三原市会計年度任用職員の給与等に関する条例制定について9月19日原案可決議第23号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について、9月19日、原案可決。議第24号、三原市税条例等の一部改正について、9月19日、原案可決。議第25号、三原市新庁舎建設工事、本庁舎解体工事、請負契約の変更について、9月19日、原案可決。議第26号、呉線秋斎崎忠能みかん岡山人道橋ほか、1、補修工事委託契約の変更について、9月19日、原案可決。議第27号、財産の取得について、9月19日、原案可決。議第28号、三原市本郷障害学習センター設置及び、管理条例の一部改正について、9月19日、原案可決。議第29号、三原市特定教育、保育施設及び 特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、9月19日、原案可決。議第30号、三原市手数料徴収条例の一部改正について、9月19日、原案可決。議第31号、三原市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について、9月19日、原案可決。議第32号、厚生衛生組合の解散について、9月19日、原案可決。議第33号、厚生衛生組合の解散に伴う財産処分について、9月19日、原案可決。議第34号、厚生衛生組合の解散に伴う事務の承継並びに決算の審査及び認定について、9月19日、原案可決。議第35号、三原市下水道事業の設置等に関する条例制定について、9月19日、原案可決。議第36号、三原市夢キャリアセンター設置及び管理条例の廃止について、9月19日、原案可決。議第37号、三原市水道事業給水条例の一部改正について、9月19日、原案可決。発第3号、義務教育費国庫負担制度の堅持、義務教育諸学校30人学級の実現を求める意見書の提出について、9月19日、原案可決。発第4号、高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書の提出について、9月19日、原案可決。賛否が分かれたもの、議長は採決に加わりません。議第38号について、平成30年度に関西委員であった七川議員と現在の関西委員である小玉議員は自主的に退席した。議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、議第18号、件名、平成31年度、三原市一般会計補正予算第3号。議決年月日、9月19日。議決結果、原案可決。賛成23名、反対1名。議第38号。平成30年度、三原市水道事業会計利益の処分。及び決算の認定について、9月19日、可決及び認定、賛成21名、反対1名、退席2名。市第1号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、9月19日、決定、賛成23名、反対1名。市第2号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、9月19日、決定、賛成23名、反対1名。市第3号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、9月19日、決定、賛成23名、反対1名。市第4号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について。 9月19日、決定、賛成23名、反対1名。三原市議会だより、表紙を飾る写真を募集します。市民に親しまれる三原市議会だよりの取り組みの一環として、表紙の写真を募集します。三原市内で撮影した四季折々の行事や風景など、応募者本人がおおむね1年以内に撮影した未発表のもの、応募資格不問、1回2点まで。応募のスケジュール、1、2月1日発行号、12月27日までの受付締め切り、2、5月1日発行号、3月31日までの受付締め切り、3、8月1日発行号、6月30日までの受付締め切り、4、11月1日発行号、9月30日までの受付締め切り。応募の詳しい要領等は、ホームページに掲載しておりますのでご覧ください。詳細は、議会事務局へ、電話 0848-676137、メール、gikai@mihara.mihara.shima.jp 令和元年12月定例会予定表。令和元年9月19日現在。都合により、日程を変更することがあります。合否、曜日、開会予定時刻、会議の順に読みます。11月27日水曜日、10時30分から委員長会議、常任委員会、議会運営委員会、11時から議会運営委員会、12月3日火曜日、10時から本会議開会。本会議終了後、議会運営委員会、12月5日木曜日、10時から本会議一般質問、12月6日金曜日、10時から本会議一般質問、12月9日月曜日、10時から本会議一般質問、12月10日火曜日、10時から常任委員会総務財務委員会、12月11日水曜日、10時から常任委員会厚生文教委員会、12月12日木曜日、10時から常任委員会経済建設委員会、12月13日金曜日、10時から補正予算特別委員会、12月17日火曜日、13時から議会運営委員会、14時から本会議。衆委員のつぶやき。第15回浮城祭りが今月2日3日の両日に行われます。今年の会場は初の試みとして本町、館町の一部を交通規制し、三原城跡歴史公園をメイン会場とし、他に駅前マリンロード、三原港の計3カ所です。また、三原城跡歴史公園内で屋台が軒を連ねるのも初めての試みとなり、 初めて尽くしの浮代祭りとなりそうです。一歩進化した浮代祭りで、市民の皆様がより一層楽しめ、市外からも多くの方にご来参、三原に来る、いただけることを期待しています。木村久里。議会広報部会員、萩由美子、高原真一、田中博樹、安藤志保、岡富雄、伊藤克也、亀山博道、新本明、高木武子、岡本淳章。市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、中央公民館、各地の小店でも配布しております。三原市議会広報広聴委員会、三原市港町3丁目5番1号、電話676137、ファックス634545。我が町に望む夢。三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第39回。三原市立ぬたにし小学校6年、高良美也香。ぬたにしの自然を取り戻すために、私たちの住むぬたにし町は、天然記念物の愛媛あやめや源氏ボタルなどが生息する自然豊かな町です。毎日たくさんの自然に囲まれて過ごしています。ところが、昨年の豪雨災害によってぬたにし町も被災し、道路や家屋の浸水や崩壊など、今までの町の姿とは大きく変わってしまいました。ぬたにしの宝、愛媛あやめの自生地に行くための道もまた崖崩れによって通れなくなってしまいました。それでも町の人たちは、愛媛あやめ自生南限地帯へ行くまでの道の土砂を取り除くなどの活動を行ってきました。そうした努力もあり、今年の4月には無事、愛媛あやめがきれいな花を咲かせてくれました。毎年見ている愛媛あやめも、今年はなんだか特別きれいに見えました。しかし、ぬたにしの自然はまだ完全に戻ったわけではありません。ぬたにし町の自慢の一つ、源氏ボタルがとても少なくなってしまったのです。原因は、豪雨によって水の中に土砂が流れ込み、あまりきれいでない水になってしまったことだと考えられます。今まではたくさんのホタルが飛んでいたのに、今年は減っているように思いました。確かに町は徐々に復興はしていっています。しかし、まだぬたにしの自然は完全には取り戻せていません。少しでも早く取り戻すためにも、私は愛媛あやめ、下草刈りや、ホタルの食料になる川ニナの放流活動に参加し、自分にできることをしようと思います。今まで当たり前だと思って見過ごしてきたぬたにしの自然を、もう一度復活させる手助けができればと考えています。私は10年後、20年後の未来のぬたにし町のためにも、失いかけた大切なかけがえのない自然を少しでも早く取り戻していきたいと思います。三原市立小泉小学校6年、小川与那。伝統を守り続ける。小泉小学校では、守り続けている伝統がたくさんあります。今回は、その中から2つ紹介します。1つ目は、3点セットの挨拶です。3点セットの挨拶とは、相手の目を見て、立ち止まって、大きな声での 三つを意識して挨拶をすることです。このような挨拶をすると、された方もした方も心が気持ちよくなります。この三点セットの挨拶を小泉の宝として全校で取り組んでいます。次に二つ目の小泉太鼓について紹介します。小泉小学校には先輩方から受け継いできた小泉太鼓があります。その小泉太鼓を今年は私たちが引き継ぐ番になりました。6月から本格的に練習を始めています。手にはたくさんの豆ができ、苦しいこともあるけれど、これまで続いてきた伝統を次の世代につないでいくという私たちの役目を果たすため、頑張ろうと思っています。10月には学習発表会で演奏を披露します。発表を見においでくださるお客様に喜んでいただけるような演奏をしたいです。三点セットの挨拶と小泉太鼓はこれからも引き継いでほしい伝統だと私は思います。私はこの小泉の伝統をこれからも大切にしていきます。以上で、あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、令和元年201911月1日、ボリューム58を終わります。音訳、構成、デイジー編集は、朗読録音グループ、声の友でした。